にちは。
こんにちは。
こんにちは。
はい、エトセトラの時間でございます。
はい。
はい。皆様、いかがお過ごしだったでしょうか。
ねえ、どうですか。
ねえ、早いわ、一日が。
確かに。早いね。
まあ前回このね、あの初3人でスタートしたトークテーマが神はいるのかと、うんうん、ちょっとあまりにもね、あのテーマが大きかったんで、じゃあちょっと続けて2回目もしてみましょうかということで、はい、今日第2回神様はいるのかを、うん、あのやりたいと思います。はい、皆さん拍手。パチパチパチパチパチ。えい。まあ、というわけで、前回はね、あの、かなりね、あの、そういう革新的な、あの、神様理論がね、あの、アキちゃんとガジャ君から出たと思うんだけどさ。
うんうん。
うん。だからでもね、あの、前回放送から俺なんて、あの、いや、いつ命狙われるかなと思いながら、ビクビクしながら、あの、毎日過ごしてたんだけど。
うわ、大丈夫だったでしょ？
残念ながら大丈夫だったね。なんかね、あの、
なんか残念ながらなんです
よ。誰かに追われているとかさ、なんかさ、なんか知らない番号から電話かかってくるとかさ。
うん。
そういうこと全くなく、
はい。
うん、なんか自分のね、この影響力の小ささに、なんかね、ちょっと寂しくなりながら、あの、第2回目を迎えたわけですが。
まあ、幸せなことですよ。
あ、そうだったね。
はい。
で、まあ、前回ね、その、アキちゃんと俺で、いや、それぞれ思う神様ってこうだよっていう、あの、話をしたんだけど、
うん。
ね、まあ、それを聞きまして、初美さん。
はい。
あれからちょっとね、ちょっと時間経ちましたけど、
はい。
どうでしょう。あなたの中に、神様というものが、なんか、なんかね、神様像みたいなものっていうのがなんか、できた？なんか。
神様像ね。
ええ。
ほんとね。ガジャ君の話がやっぱり、
うん。
さあ、予想といい線いってんじゃないかなと思ってて。そう。
喜んでる。喜んでおります。
どうぞ。
その神様。
うん。
まあ、自分っていう話だったよね、ガシャ君はね。
まあ、そうだね、うん。
うん。そう。で、なんかさ、前にさ、あの、聞いたことがある話で、
うんうん。
神社って必ずさ、鏡が置いてあるじゃん。
はい。
うん。
で、鏡を覗いたら自分の顔が映るじゃん。
うんうん。
で、なんか、画を取ったら神になるってさ、
はあ、はいはいはいはいはいはい、はい、
うんうん。よく言うじゃん。
答え出ちゃった。今日の収録は終わりです。
いやいやいやいや、始まったばっかりだから何を言ってるの。
っていうのをさ、思い出した。この一週間、うんうん。だから、そう、うん、その、自分っていうのがやっぱりしっくりくるなーって思ったの。
うんうんうん。
でもそれは本当に最近になってからのことで、じゃあ今までのは何だったんだろうって思ったら、なんかその 見えない力みたいなのを、その神様って、あ、その私が言ってた神様っていうのを何に言い換えたらしっくりくるかなって思ったら、その見えない力っていうふうに言い換えるとすごいしっくりくるのかなって。思ったんだよね。
うんうんうん、
うん、なんかこう、なんだろう、自分の予想をはるかに超えたというか、こう自分がコントロールできないところで何かが動いてるみたいなのって感じることない？
うんうんうん、
自分の意図とは、
うんうんうん
うんうんうん、をこう神様っていうふうに自分は言ってたのかなっていう。なんかそれに近い感覚かもっていうのを思ったんだけど、
うん、
あの前回の収録の後とかにも話したので、それはあの 神様の前にさ、あのアファメーションのやつをね、テーマに沼田さんも入れて4人で話をしたじゃない。で、私はそのなんだろう、自分のゴールっていうのを設定するのがちょっとうまくいかないなみたいな風に思っていて、それはこの今の自分の状態で自分が出す言葉だったりとか自分が出す思考ってなんかそれなりのものしか出てこないっていうか、うん、なんかその本当に望んでるものはそのなんかもうちょっと先のものなはずなんだけど、今の自分だとどうしてもそれが見えてこない、出てこないみたいな感覚があって、まあうまく思い描けないみたいなのがあるんだけど、でもなんかね、近頃、すごくこう自分を取り巻く、ものが、大きく変化してるなっていう風に感じていて、
うん、
それは今までのやり方だともうちょっと手詰まり感があるっていうか、
うん、
うん、そのうまくいかなくなってきたのよ、
うん、
うんうん、今までだとなんだろう、こう自分の内側にあるその未完了の感情を癒すことにこう専念してて、でそれである程度まで癒して先に進めてた感じがあるんだけど、だいぶそこがこう癒しがこう進んでいって、癒しだけではもうちょっと次に行けない段階になってきたなっていう、うん、のを感じていて、なのでこう自分の中がこうクリアになってきたというか、うん、と自分の中心にだんだんこう自分を置いとけれるようになったというか、
うん
うんうん、そうそう、だからこそ今までは自分の中心にあまり自分がいなかったから見えない力みたいなのに系統してちょっとそこに答えを求めたりとかしてたけど、そこが、うん、とだんだんこう中心に自分が近づいていったから、その自分の答えはその自分で、うん、と出せる段階に来たというか、
うん、
うんうん、だからこそそのガジャ君が言ってたみたいに、その神様はこう自分っていうのもすごいしっくりくるし、その見えない力っていうのにこうすがるじゃないけど、ちょっとそこにこう依存するような形じゃなくって、自分はどうしたいのかっていうところにこうようやくこう目が行くようになったというか、
うん、
うん、っていうのをね、ここ一週間改めて、なんかもうそろそろ新しいやり方しないとダメだよっていうのが、こう手を変え品を変え言葉を変え自分の元にやってくるんだけど、
うん、
うん、だからその神様の話に関してもやっぱりそういうことなんだなっていうのをね、この一週間またね改めて感じてたな、私は。
うん、
うん、長くなっちゃったけど。
いえいえ。新たなステージに進む時ですね。
ねえ、でもなんかやったことがないからさ、なんだろうね、怖いのと居心地が悪いのと、
うん、
いいね。うん最高の状態ですね。
最高の状態なんだね。うん、うん、そう。でもなんか必死にあれだね、きっと脳あたりは抵抗してるよね。
初見の方が抵抗してる？
抵抗してる。うん。と、すごくこう、今までと違う回路に行かないといけないからね。
うん。
うん。居心地が悪いだろうね。
これ、そしたらあれかね、今まではそのどちらかといえばその神様っていう存在に対してそのね、うん、その前の回で言えばそのね、答えを求めるというかさ、教えて神様っていう、感じ。まあ、依存っていう言葉がいいかどうかわかんないけど、
うん。
うん。どちらかといえばその、依存する感じでいたんだけど、今はそこまで別に神っていうものに対しての依存みたいのっていうものはないかなっていう感じで、合ってる？
うん、なんかね、ちょうどさ、今日さ、うん、この本に神様のこといろいろ書いてあったんじゃないかみたいなのを引っ張り出したら、やっぱり書いてあって、うん、今ね、パッと開いたページに、苦手なことは神様が用意した宝探しって書いてある。
うんうんうん。
とかさ、なんかそういうようなことが書いてあって、あ、私結構この本に影響を受けてたんだなっていうのをさ、さっき再確認してたんだけど、そうなの。なんかね、仕事の好きなところを探す工夫が可能性を開く最大の鍵です。神様が認めてくだされば様々なチャンスがやってきますとかさ。私結構この本なんか読みやすくて、一時期読んでたから、あ、結構これに書かれていることがスッと私のなんかこう、どこかに入ってたんだなっていうのを、さっき改めて確認したんだけど、いや、でもなんだろうね。きっとみんななんかこうさ、神様って、こう自分の本当にこう自分の中心ど真ん中のことだと思うんだけど、それをこう神様っていう表現に変えて、神様だったらどうするかなっていうふうに問いかけたりとかする方がやりやすかったりとかするのかなって、思ったりした。でも私の場合はなんかその神様をちょっと外側に置いていたから、なんだろう、神様だったらどうするだろうとか、こう神様は、なんて言おうとしてるんだろうっていう時に自分の内側じゃなくて、こう外側にこうさ、答えを求めようとしてたっていうところでさ、どんどん、なんだろうね。自分とズレが出てたっていうような感覚もあるのかなとか。もう、ちょっと思ったりしたな。
これ、今まで話聞いてて、あきちゃん、どう思った？
素晴らしいなと思いました。いや、本当にその通りだよね。まあ、自分のど真ん中っていう言葉が出てきてたけど、その自分のど真ん中と、自分以外のものがつながっているっていう感覚が、まあ、私にはあって、まあ、だから、なんていうか、私としてはそこにあまり境界線がないんだよね。自分のど真ん中と、まあ外側に広がっていく世界っていうのは、隔たりがないっていうのかな。だから、それがやっぱり外側だけって考えてしまうと、ちょっといろいろ辛くなっちゃうのかもしれないなーって思いながら聞いてたけど。まあ、あとなんかこう感覚的なところで言うとさ、これはちょっと、 まあ、理解してもらえるかどうかはわからないんだけど、時々、なんか私が人生を生きているっていう感覚と、人生が私を生きているっていう感覚があって、人生が私を生きているっていう感覚は、全体性の中で自分が生きているっていう、まあ、生かされているとも言えるんだけど、人生によって私が生かされているっていう感覚もすごい強いんだよね、私は。
うん、
どっちもあるんだよね。なんかそんなことを思い出したりしてましたね、今。
これ、
なんか、わかる？
ごめん、俺にはその感覚はまだわからない。辰巳さんは？
なんかね、わかりそうでわかんないかったな、今。多分、なんか違う言葉だと、あ、そういうことねってなりそうな感じだけだなと思って今、じゃあ人生を違う言葉で言い換えたら何だろうって、なんかちょっと思いを巡らせてみたけど。
ああ、宇宙かな？宇宙が私を生きている。
うん。
ほうほうほうほう。
どう？わかりやすい？
わかりづらいと思った。
わかりづらいか。
いや、僕で、はすみさんどうだろう。
ああ、どうなの。前さ、いや、もしかしたら、なんか、あきちゃんが言ってることがそういうことなのか、どうなのか。もしかしたら違うかもしれないけど、前さ、3人でさ、川行ったじゃん。去年だっけ、一昨年だっけ。
行ったね。
行ったよね。
前だね。
いや、あの時ね、川に入った時に、なんだろう、なんかその、川の水も、川の中にいる 石も、ある石も、その周りに生えてる草も、私自身も、何一つ欠けることなく、その今存在しているものすべて、全部こう宇宙に祝福されて意味があってここにあるんだなっていう風に思ったんだよね。
うん、
だからもうなんかこうすべて同じ、人間だからとか、これは草だからとか雑草だからとかっていう、その隔たりとか何もなく、どれ一つ欠けることなく、今ここにこうあるべきもので、本当に祝福されてあるんだなっていうのをすごく感じて、だからその大きなこう渦の中に、私も一つの、こう、なんだろう、ピースとしているみたいな。
うん。
うんうん。感覚があったのを今あきちゃんの話を聞いてて思い出したんだけど、それに近い感じ。
うん、もうまさにそれ。
あ、まさにそれじゃないか。
ありがとう。まさにそれで。
うんうんうん。
その状態で私の人生が動いてるって。
うんうんうん。
いう感覚なので、まあ私が人生を生きているというよりも。
うんうん。
そのすべての働きというか動き、存在によって、うん、私の人生が動いているっていう感覚がなんか、両方あるっていう感じ。もちろん自分の意思でいろいろ進んでいく部分はあるんだけど、その裏側に、人生が私が生きているっていう。常にある。
うんうん。
なんか双方向性なんだよね。
うんうんうん。わかる感じ。
双方 そう気がするんだよね。
なんか自分だけで捉えたら、
感覚的には本当今初美さんが言ってくれた感じ、
すごくわかる、体感としてわかる。でもなんかそれってあれだよね、きっと。なんかあきちゃんがさ、この間のさアフタートークで言ってたさ、あのなんか試練とかそういうことって、なんか天気と一緒ってなんかこう言ってたのとさ、ともつながるのかなと思って、
そうだね、
なんか、なんだろう、こう自分の捉え方だけでこう考えると、一見あのネガティブなことだったりとか苦しいことだったりとか試練って思えるようなことも、本当にその全部がこう存在、こう祝福されるべき存在っていう大きな渦の中で考えると、 それすらもなんかこうさ必要なことっていうかさ、何一つあのいいも悪いもなく大きな流れの中にあるだけのものっていうかさ、
そうそう、そんな風に捉えてるね、私も、まあなんていうか平たく言うと、味もそっけもないんだけど、ただ起きたって感じ。出来事がただ起きたっていう、その、まあ意味付けはいろいろできるんだけど、私もたくさん、まあ、あの辛いこともあったし苦しいこともあったし、まあ結構ねヘビーな時期もあったし、でそれは考えて意味付けはいろいろできるんだけど、まあそれって自由だよね、どんな意味をつけるかっていうのは自分の自由だから、まあただその天気のように晴れの日もあれば雨の日もあれば嵐もあるよねっていう、
そうだね。私なんかさ、それすら自己責任ってさ思ってたっていうかさ、あのなんだろう、こうよくガシャ君とはさ、あの下脱の会とか言ってるけど、その自分がねこの下脱リストとしてこう下脱がこう進んでいくと、常にお天気は晴れって思ってたのよ。
はい、
イメージとしてね、下脱の先にどんな世界があるかって言ったら、常にお天気はあの、晴れの世界っていう風に思っていたから、あ曇りだ、まだ私には下脱が足りないとかさ。雨が降ってる、これは私のなんか内側の何が降らせているんだろうみたいな風に一個一個の天気超重く受け止めてたんだけど、あのなんだろう、その下脱の先を行ってる方のお話を聞いた時に、いくら下脱が進もうと雨は降るし曇りにもなるし、あの嵐もやってきますっていうのを教わって、あそうなんだと思って、ただそのなんかこう大きな違いはその雨が降ったらじゃあこうしようとか、例えば傘を差すとかね、っていうその対処の仕方を あの知ってるから、ま、学んでこうあの自分の中にあるから、どんな電気でもその私はもう揺れないっていうのを教えてもらって、あ、なるほどねって、なんかそこからあんまりそのいろんなことが起きても大きく自分も揺れを動かなくなってきたかなっていうのは思うな。だからなんかその天気の捉え方がそもそも間違ってたっていうか。
うんうん。
うんうん。
いや、国見コーチ、これはなんか、かなりすごい状態になってきてるんじゃないですか。どうなんですかね。
いやー、そうじゃないですか。もう、初見さんは、もう、この後、すごいことになっていくと思うよ。
うん、すぐ忘れるのよ。
そこが可愛いところ。ちょっと、ここまでの話で、ガチャは、どうなの？どんな感じ？
まあね、俺はだからまあ話だけ聞けばさ、どちらかといえばそのなんかスピリチュアル系な感じになって、うん、あ、ちょっと神様のテーマからはちょっとずれたかなとは思うけど、でもこと初見さんだけの話で聞いてたら、いや素晴らしいというか、あのもうなんかね、昔からそういう感じてるものってさ、やっぱりすごく強くてあってさ、うん。で、ただね、なんか、他の情報で、うわうわうわうわうわってなってたけど、なんかそれがどんどん統合されてきてるっていう、あの、感覚も受けるし、あの、いや、だから、一言で素晴らしいなって、あの、思うのが、まず一つだよね、初見さんの話聞いてて。うん、言ってることには俺も大賛成だよね。
うん、
で、ちょっと、今回のテーマ、神がいるかっていうところのさ。
うん、うん。うん。
で、神に絡めて、無理ちゃり神に絡めて話すとすれば、俺前回放送聞いてからさ、あ、収録してから聞いて、まあ、自分もちょっと考えてみたことがあって、で、なんかそれね、言おうと思ってたこと、初見さんのね、ところとちょっと被るんだけど、
うん。
多分ね、神様がって呼ばれるものがね、必要な段階ってあるんだと思った。
うんうんうんうん。
で、それ、もので。
あ、ちょっともう一回言ってもらっていいですか？
あ、なんだろうな、神様は、ある段階においては必要な存在だと思ったのね。
うんうんうん。
で、それは、親と子供の関係みたいなもので、子供が育ってないうちにはね、親が必要なのさ。まず。
うんうん、
で、だから、子供はやっぱり親の、反応とか対応を見て、自らを育てていくんだよね。
うんうん、
で、ただ一定期間置いたら、育ったら、いつまでも親の顔色を伺ってちゃダメなのよ、まず。うん、親は親、私は私っていう風に、独立した存在で生きていかなきゃならないよね。ならないって言い方おかしいけど、ちょっと。で、それは神様を信仰する、一般的に全知全能の神様を信仰するっていう時にも、多分当てはまると思うんだけど、最初はね、自分が、なんて言ったらいいのかな、何か現実的な問題にバーンって自分がぶつかった時に、自分じゃ解決できないの。自分が未熟で、いろんなものが未熟で。で、そうなった時に何で補えばいいのかって言ったら、自分以外の絶対的な存在を持ってくるんだよね。例えば自分がすごく判断に迷うことがあったと。問題があってさ。どうしたらいいんだろうって思った時に、まだその判断力とか決定力とか身についてない段階の時には、自分以外の絶対的な存在を仮定して、ああ、じゃあ神様がそう言ってるから、自分はこうしようって言って、行動に 問題を解決していくっていうことをするんだけど、でも人がどんどん成長、具体的に見れるようになるし、知識も増えて解決方法も、身についてきたら、そこは自分の判断で解決できるようになる。で、そうなると、神の、教えとか、アドバイスとかはいらなくなってくると思う。で、そうなった時に初めて、神様がいらない段階になるんだと思う、人間。
うんうんうんうん、
これだから多分心の発達というかね、ある、よ、幼稚な発達段階の時には必要なんだと思うけど、神って呼ばれる、人の行動を、促進させる存在。ってのは必要なんだけど、ある程度成長していったら、それに頼らなくても、自分で考えて、自分で決めて、行動できるようになる。で、だから、神様が必要だって思う時期ってやっぱり、何が問題で何が問題じゃないかとか、自分はどういう人間で何を望むのかって、多分いろんなものが漠然と曖昧も異なって、いろんなものがごっちゃに一緒くたになってる状態だと思うんだ。で、そういう時に判断がつかないから、神様っていう大きな存在を思ってくる。まあ、もしくは、本当は自分のやってること、例えば自己投影とかって言葉もあるけどさ、本当は自分がやりたいんだけど、それをやりたくないって言ってみたりとか、自分の本心と行動が一致しないような、そういう時期。みたいな、まだ、心が成熟してないような、頃に、多分ね、神様と自分をごっちゃにしちゃったりするんだと思う。だからなんだろうな、いろんなものが区別できないっていう。これとこれは、これは僕のもの、これはあなたのものとか、これは私の問題、これは社会の問題とか、そういうものに、ちゃんと冷静に物事が、見れない段階には、やっぱり神様っていう、ある意味幻想というかね、なんていうのかね、が現れてさ、でもその神のおかげで行動に移せるとか問題に取り組めるとかっていうメリットもあると思うから、ある段階では必要な存在なんだと思う。だけど、ある一定段階を超えていったら、おそらく神っていうものは必要なくなるんだと思う。で、その段階が、例えばその秋ちゃんの言ってた状態や、初見さんが川で体感したような、あ、みんなあるわ。みんなあるけど、みんなと私は別だけど、だけど、みんなと私は一緒だっていう、この矛盾した状態を、バラバラでありながらでも繋がってるわっていう感覚に陥れたら、神様いらないっていうかね、私はいる。私以外、っていう、そこまで言っちゃったら多分神っていうものは必要なくなるんだろうな。でも神様が必要っていう段階ってあるんだろうなっていうふうに思ったっていうところなんだけど。ちょっと、まとまりきれてないけど。
いや、わかりやすかったよ。
ありがとう。
いい話しましたね。なんか最近覚醒してるよね。
本当にね、ある人のね、ちょっとね、音声聞いてるから。
あららららら。
いや、 本当にだから、あのね、ちょっと褒められたついでに、おだったついでに続けるけどさ。だからね、やっぱね、あの、でも人が行動を移すための補助輪みたいなもんだと思う。一般的に神様って言ってくれる。結局あの、行動を起こさないと目の前の問題が解決できないんだけどさ。うん。でもどうやって行動をするかっていう時の、最初は後押しの道具だと思うよ。
うん。
神はこう言ってますとか。
うん、うん、うん、うん。
あ、で、なるほど。うん。で、それのね、行き過ぎた感じが、例えばもう従ってしまうっていうかね、もうね。
うん、うん、うん。
従ってしまったり、え、次はどうしたらいいんですかっていう、この指示待ち症候群になってみたり。
うん。
でもそれっていうのは、あの、自分で言うところのさっき、前、前回言ったその、自分の中にあってあるものっていうものに気づけば、
うん、
聞くのは神って呼ばれるものではない。
うん。まあ、今の、アジャの話で結構重要だなって思うのは、
うん、
あの、自己一致っていうこと？
うん。
自分が本当に、あの、
うん、
思ったこととか、こうしたいっていうことを、ちゃんと自分で実現していく。その、自分の内側と自分の言動が本当に一致しているかどうかっていう自己一致がすごい重要だなと思って聞いてたんだよね。
うん、
うん。なんかその力が、どれだけあるかっていうことが大事なのかなーって。
これだからずっと前にそのさ、あの、かぐや姫の物語、ね、高畑さんが作ったアニメ映画？
はい。
の中でその、ね、CM のテロップで、姫の犯した罪と罰って、
あの、うんうん、
陰湿なメッセージがあるんだけど、うん、俺の解釈は今、アキちゃんの言ったそこだもんね。かぐや姫は自己一致をしなかった。これをできなかったって言い方もあるのかもしれないけど、それを罰というのは酷なことなのかもしれないけど、でも多分、うん、やっぱりね、彼女は、あの、望む生き方をしなかったって言い方もここかな、かもしれないけど、でも自己一致ができなかったっていうことが罪と罰っていう言葉につながってるんだと、俺は思ってる。無理やり人間世界でに来たんだけど、かぐや姫は。でも、やっぱり、ね、無理やり連れ去られるんだわ。神様に。
そこに神様が出てくるんだ。
あ、まあまあ、その、かぐや姫の話の中でさ、それを神と言っていいのか、うんうん、最後ね、かぐや姫を連れていく存在のことを何と言えばいいのか分かんないけど、
うん。
うん。たまたまちょっと神っていう言葉を使ったけどさ。まあ、あれはただその、うん、高畑勲さんのかぐや姫だから。
うんうんうん。
うん。原本のね、かぐや姫像とはまたちょっと違うんだろうけど。うん。
うん。でもなんかね、うん、今の話を聞いてね。
はい。
わかった。
おっと
言いました。
おっと
あのね、
うん、
ちょっとその話に行く前の前置きとして、
はいはい、
私この間ね、すごい夢見たのよ。
お
うん、
夢の中で、まあ私が、まあ私の なんだろう、こう師匠と呼ぶ方が出てきて、
うん、
あの心のね、私の心の容器に愛情の水をもういっぱいもう溢れ続けるぐらい注ぎ続けてねって言われて、夢の中でそうやって声をかけられて、うん、で私はそのなんだろう、自分のその心の容器の中にある不純物みたいな、その汚れみたいなのものをこう出すことに一生懸命になりすぎて、その大事な水まで一緒に捨ててて、もうどんどんどんどんカラカラになってたんですって言って、泣くっていう夢だったの。
うわ、おお、すごいね。
そうそう。
うん、
で、はって、その、まあ、その夢を見たすぐに目覚めて、あ、そっかって、なんか私はその問題解決するっていうことで、その心の容器の中にある、その不純なものをこう一生懸命取り除こうってしてて、入れてこなかったけど、その入れることで溢れた水と一緒に不純物も流れ出るじゃんと思って、今までその出す方に一生懸命やってたけど、今度からは入れる方を一生懸命やったらいいんだっていうことに気がついて、まあリアルでもわーって泣いちゃったんだけど、でもちょうどそのさっき話したそのなんだろう、この自分の行動とか視点とかを変える時期に来てるんだなっていうのをこう感じた時にその夢を見て、本当にあ、これからやっていくことってそういうことなんだなっていうのがこう腹落ちするような夢だったのね。で私はもうなんかお告げのような夢だなって思ったんだよね。でそれをこう見させたものが神様って言ったらさ、すごいこうさしっくりくるんだけど、でガジャ君の言ってたモーゼのね、なんだったっけ、神様って言わないでなんとか、
あってあるもの、
あってあるものって言ったのも、そのなんかお告げ的な夢じゃないかなと思ったの私は。その10回をバーって出したのもこうモーゼがこう夢か現実かわからないところでこう自分の内側から出てきたものだなって。そうで、神様っていうその自分を導くその存在を自分の内側に置くか自分の外側に置くかっていうことなのかなって思った。アキちゃんはきっと自分の内側にちゃんと自分を導くものを置いてるし、私はきっと今まで自分の外側に、だからその神様の、お告げですって言ってその通りにしてしまう人たちもきっと自分を導いてくれる存在を自分の外側に置いてしまってるから、どんどん自分とずれてっちゃうっていうところで、神様っていうのはきっといるんだけど、それを自分の内側に置くか外側に置くかで全然起きてくることが変わってくるっていうことなんじゃないかなって。思った。
いや、なんかいい夢見てるね。
いい夢見てる。
これ自分の中でちょっと再定義したんだよね。収録終わってから一回聞いて、なんだろうって思って、で、なんか当てはまるものあるかなって思った時に、これ別なあるコーチの方のインタビューを聞いてて、そのコーチが使ってた言葉なんだけど、無限の可能性って言ってたの、その人ね。 まあ、この言葉自体はいろんなところであるんだけど、
うんうんうん
うん、そのあってあるものって何ですかって言ったら、俺の中ではね、しっくりくるの。別な言い方してくださいって聞かれたときに、うん、それは、あなたの中にある無限の可能性っていうこと。で、だからさね、その無限の可能性はね、なんだろうね、変な話、我々に、ただ俺に何かをしてくれるわけではないんだよ、多分。無限の可能性はね。だけど、あなたは進めるんだ、そこ。俺はそこに進めるんだ、無限の可能性に。で、だからポイントになるのはやっぱり、無限の可能性の存在に俺が気づけるかどうかっていうかね。あって、自分の中にあってあるもので。うん。
うん、
で、多分ね、まあ、言葉の違いかもしれないけど、うん、その存在に気づいたら、そこに向かうことを導かれたっていう言い方をする人もいるかもしれないし、何かに導かれてそこに行ったんですって、言い方する人もいると思うし、でも逆に、自分の夢を、目標を見つけたから、そこに行くんですっていう言い方もすると思うんだよね。
うん。
うん。でもね、自分の定義で言えば、やっぱり、それはあなたの中にあってあるものと出会えたんだよ。あなたの中の可能性の、可能性の一つに気づいてそこに向かおうって思えたっていうところで、で、すごいコーチング的に言えばさ、多分ね、それはね、おそらく、現状の外側って呼ばれる、のなんだと思うんだよね。で、ちょっと言えば、俺、ゴールとか現状の外側って絶対なんか別な言い方した方がいいよなってずっと前から思ってて、それを、思いついた時にね、そのね、あってあるものっていうのは無限の可能性だわ、っていうふうに、うん、仮定した時にさ。でもそしたらね、多分ね、ゴールを設定するっていう言い方って別な言い方ないのかなって思った時に、線路を乗り換える。っていうのが来て、で、今までね、その過去の延長線上っていうね、定期、路線が、に乗ってるんだよ。
うんうんうん、
レール側走ってるの。で、もしかしたら山手線みたく循環してるのかもしれないけど、
うんうん、
だからね、わかる？このレールを進んでいったらどこに駅があって、
うんうん、
っていうのはわかるね。でもそれはね、安心できるんだ。
うんうん、
決められたレールを進むわけ。で、もしかしたら決められたレールの中の決められた駅に降りるっていう。
うんうん、
たまにちょっと別の駅に降りようかな的なものはあるかもしれないけど、その、山手線っていう一つの路線を乗ってるわけね。でも、ゴール作れって話になったら、山手線以外の、例えば東西線を作れとか、本当にね、その路線じゃない別の線路を作る。だから路線から乗り換えなきゃいけない。で、その線路はまたあなたの行きたい、例えば今は東京の山手線にいるけど、大阪まで行きたいんだわって言ったら、じゃあ東海道線作るかいって言って、新しい線路、道をバーンって作っていくっていう。うん。だ線路の乗り換えなんだろうなって。うん、うん。でもね、なんか、そういうことかなーって思ったんだけど、まあちょっとゴール設定のなんか新しい言い方みたいな話をおっしゃったけど、そこはハキちゃんどう思う？神とずれるけど。
まあ、私は線路の乗り換えじゃなくて、
うん、
今まで線路を走ってたんだったら、飛行機で飛びますけどね。っていう感じ。 それが現状の外側ってこと。
かんなりやってくるね。
やり方すら違うっていう
こと。
まあ、飛行機で飛ぶとかロケットで飛ぶとか。そんな気がするね。そんな方法ありっていうのが大事じゃない。それがなんか無限の可能性だと思うね。本当に今までのやり方に縛られない。経験してきたことに縛られない。まあ、取っ払うっていうところで言うと。線路ですらないです、私は。
まあ、目的場所に応じたらもしかしたらそこは線路じゃないわって話になるかもしれないし。ね。ね、飛行機だとかロケットだって。
まあでもね、最初の段階ではやっぱりその乗り換えっていう発想でいいのかもしれないしね。
なんかイメージ、その過去の延長線上から続いてるレールをね、そのまま未来までつなげていくっていう、この一本の路線っていう、っていうのが最初浮かんだんだけど、でも現状もそこって多分隣の路線なんだろうな、みたいな風に思ったのが最初のね、だけだけど、
まあ行きたい場所に行くってことだよね。要するに。まあこの間ちょっと運転してて思ったのはね。目的地を設定して、で、まあ道案内が出るじゃない？マップで。で、そのマップを見ながら走るよね。目的地に行くために。それってすごい簡単なことじゃない？じゃないのかなって思ったの。簡単なはずじゃない？ここに行きたいって目的地設定して、で、道案内に従って、進む、シンプルだよね。本当はシンプルなはずって思って、走ってたんだけど。なんかそういう軽やかな感じを大事にしたいなとか思って。
だから昔とかだったら裁判もそうかもしれないけどさ、そういうことができるのは神様と呼ばれるものの領域だったんだと思う。
そう？
いや、それを導いてくれるものの存在っていうのは、神。それを神と呼んでいたんだと思うんだけど、まあね、秋田なんてバッサリ切ると思うけどさ、そんなナビゲーションシステム自分に備わってるよっていうぐらい、このね、無神論者ぶりをバリバリ発揮して、ね、いや、神に聞くまでもないっていうような感覚でしょ、多分、ぶっちゃけ。
それを自分っていう人もいるし、それを神っていう人もいるっていう表現の仕方の違いだけなんじゃない？きっと。
それもあるよね。 まあちょっと前回と今回話してって思ったけど、多分神様の定義も結構みんなバラバラだしね。
そうだね。
なんかイメージするものも違うし、だから本当になんかそれをどう呼ぶかっていうのはそれぞれなのかな。まあね、潜在意識の力だとも言えるし、
そうだね。さっきの私の夢のやつだってね、その潜在意識から出てきたものって言っても納得がいくしさ、その神様のお告げって言ってもさ、納得がいくしさ、それがね、伝わる側にどういう表現にしたら伝わりやすいのかとか、自分がどういう表現にするとしっくりくるのかっていうだけの差だと思うんだけど、
多分でも人が成長してっていろんなものの見分け方っていうのがさ、きちんとできるようになっていったら、多分今の段階よりも2段も3段も上がったとしたら、多分神っていうものに対する明確な答えって出ると思うんだよね。うちらはだからまだその神をね、神って呼ばれる なんだかわからない大きなものの存在を、いろんなものと、関連づけて考えちゃうっていう。ある意味ごちゃ混ぜにして、ある意味ちゃんと分けられる、段階ではないっていうかね。レベルが。で、それは多分人類の、それを意識レベルと言っていいのかわかんないけど、そういうものが、もっといろんなものが、ちゃんと明確にクリアになって、行った時に多分、なんか、もうちょっと違う神って呼ばれるものの、定義っていうか言葉っていうのが生まれるんだと俺は思う。で、一番幼稚な段階だとしたら、神も親も、一緒くたにすると思うんだ。何でもかんでも見分けのつかない状態だったら、犬を見て神って言ったり、自分のことを神って言ってみたり、助けてもらう人はみんな神っていう言い方を最初は例えばするとかさ。でもなんかどんどんいろんな、意識が発達してって、あ、特にこういう時に神だなって、こういう時に神だなっていうのが、どんどん明確になっていったときに、もしかしたら、神はいないっていう言い方になるのかもしれないけど、でも神と呼ばれるものってこうだよねって言って、周りの人たちも、それが全て分かってこうだよねっていう話のできる人類になっているかもしれないのかなって思っちゃうんですかね。そういう意味でまだ我々はやっぱり、なんか、いろんなものが、折り混ざってるというか、発達段階の途上っていう感じ。だからその神についていろいろ、ああでもない、こうでもないって言えるのかもしれないし、それがいいのかもしれないっていうふうになんか思うっていうか、科学発達してなかったら何でも幽霊だとかね、呪いですとかってさ、言ってた、その迷信って呼ばれるものがさ、科学が発達することによって、いや、それは例えば風の動きでそういう風になるんだよっていう。だから何かの意図が存在してるものではないよっていうのが、その明らかにされてくみたいに。
なんかあんまりよくわかんない。
あ、そこ
すいません。
いや、すいません。
なんかさ、私今日ネットでね、神様とはって調べたの。
おお。
なんか、そのネットにはどうやって書いてあるのかなって思って。
うんうん。
そしたら、なんか日本の神様の定義って、そのものには全て神様がいるっていう風に、その生きとし生けるものには全て神様がいるみたいなのが、うん、その日本の神様の定義だみたいなのを読んだんだけど、でもなんだろう、あのさっき話してたみたいに、その自分の内側にその自分を導いてくる、その導いてくれる内なる、なんかこう大いなる存在っていうのを、もし神様っていうんだったら、私の中には私の神様がいるし、アキちゃんの中にはアキちゃんの神様がいるし、ガジャ君の中にはガジャ君の神様がいるしってなったら、本当にもうすべて生きとし生けるものすべてに神様がいるっていう、その日本古来の考え方も納得がいくっていうか、
うん、
一つではなくて、
うんうんうん、
まあその考え方がいいよね。
うんうん。
いや、だからそれ、うん。
ある時から本当はきっと昔はそうだったと思うんだけど、その神様はこう言ってますみたいなので、その自分を導いてくれるその自分の内なる大いなる存在をこう外側に持ってきてしまった瞬間がどこかにあったんだったとしたら、そこで神様のなんかこう定義がおかしくなっちゃったというか、なのかなっていうふうに思うな、
うん
うん、自分の内側じゃなくて、まあ依存みたいな形で、ガジャ君が言ってたその親子の形みたいな感じでさ、自分の内側を信じるんじゃなくて、外側の何かにこうすがったりとか助けを求めたりとかっていうので、ちょっとこう二分化するというか、ずれてしまったものも神様っていう風に、その方が都合がいい人たちがいたのかもしれないけど、うん、っていうところで、その神様の定義みたいなのがこうあやふやになっちゃったのかなっていうのも、ちょっと話してて思ったな、
うん、まあ絶対的な存在っていうものを作って、それを利用すれば多くの人を利用できるし、うん、支配もできるから、
うん
うんうん、でもその絶対的な存在っていうのはないっていうのが、やっぱり生きとし生けるものすべてが、すべてに神が宿っているっていう考え方だよね。
うんうんうん、
うん、それだとやっぱり何か一つの絶対的なもの、
うんうん、
絶対的な価値観っていうのはないから、
うんうんうん、
うんまあ私はそれが本質かなぁと思うけど、
うん、
うん、それでいい、いいしね、
うん、
うん、まあだからすごいこう絶対的なものを全然信じてないんですね、私
あその絶対的なものを神って言った場合は、関してはアキちゃんを信じてないってことだよね。
いや、あの神と呼ぶかどうかじゃなくて、
絶対的なものっていうのは、
絶対的なものを信じてない。
うんうんうんうん。
うん。
まあ、これ多分言葉の定義の違いもあるっていう。
うん。そういったものはない。
うん、それはきっとさ、アキちゃんがしっかりさ、あれよね、自分の内側としっかりこうさ、つながっている人だからさ、こそのな気がするな。 なんか私今回のさ収録の最初の方で言ったけどさ、全然自分の中心に自分がいなかったから、だからなんだろう、そのいつもなんかこう なんだろう自分がいるけどいないみたいな感覚がずっとあって、なんかずれてる感覚みたいのが あって、だからこそその外側のその大いなる何かみたいなところに絶対的信頼を置いてたみたいな部分はあったから、
うん、
うんうん、でもそれがこう徐々にこうなんだろう、内側を取り戻してくると外側の絶対的な大いなる何かって自分には、うん、なんだろう、関係ないというか、うん、
うん、
うん、結局自分の内側だなっていうところに、うん、なるから、なんか そこの違いも自分のねビフォーアフターで言うと、うん、すごくこう感じ方の違いみたいのはあるかなっていうふうに、うん、思うんだよね。
なんか全てがずっと動いてると思うんだよね。
うんうんうんうん、
流動的で、
うんうん、
自分自身もその大いなるものの一部なんだけど、
うんうんうん
うん、一部で、その大いなる力もずっと常に動いているし、当然影響し合って、うんうん、みんなも私も動いているっていう状態なの、
うんうん、
だから固定されているものがないから、
うんうんうん、
絶対的なものっていう、いやないでしょってい
う、
あるわけないでしょって感じ。
うんうんうん、
うん、全てが動いてるって感じ、
うんうん、
なんか俺初美さんの話聞いてて、まあ最初のね個々人に神が宿るっていうところの意味改めてね、ああなるほどなーって思うし、うん、なんか、うん、ああ本当に昔の日本人、もしかしたらね自分が考えてる以上に深い意味でのそのね何でも神様のアミニズムっていうねあのやつってさ、多分もっとあるんだろうなって改めてちょっと思ったしさ、
うんうん、
で、あの今の話の流れでね、あの絶対的なものとかって呼ばれるもののところでいけばさ、あのやっぱりそのおそらくまず、うん、言葉の定義で言えば多分ね絶対的なものって俺あると思う。でその絶対的なものを作る構成要素が我々なの。だから絶対的なものって何ですかって言われたら、それは画像ですって言っても間違いじゃない。あの禅の話で禅はこう、こは禅っていうあの言葉があるけど、
うん、
絶対的なものを作るためには一つ一つのピースを作らないと絶対的なものにはならないっていう前提ね。例えば人体でもいいさ。うん。
うん、なんかその絶対的なものって、ある
例えばあの、宇宙って言い方してもいい。宇宙ってどこの宇宙よって話にもなるかもしれないけど、
うん、
じゃあ宇宙っていうその大きな機能体のことを、絶対的なものっていう表現するんだとしたら、うん、でも宇宙を構成するものの一つに我々はいるんだろう。
でも宇宙って絶対的なものなの？
そのだからそのじゃあそのねじゃあ絶対的なものっていう言葉の定義っていうかさのところにもなっちゃうのかなと思うんだけど、
うん、
あの多分大きなさっきさつながってるとかって言ってたけど、
うん、
あのそういうものがみんなつながっててつながってて全部つながってるものっていうものが絶対的なものっていう俺の言うところ。
お、全然わかんないそれが。
ああ、うん。
だからわかんないんだ。全部つながっていることと絶対的だっていうことは違うと思う。うん、
これ初見さん今の話聞いてどう思った？
前回の収録の神様の定義っていうところから始まり、その今の絶対的っていう言葉の定義もそうなんだけど、結局なんだろう、自分がその言葉に対してどういう定義を持ってるかっていうので全部変わるから、だからどの言葉一つにとっても全部変わるじゃん、
うん、
だからそういう意味で言うと、そういう意味で言うと絶対的なものってないんだなって思う。
なるほどね、
うん、あ、これいいオチがついたね。
いや、これはいい大岡さばき、いいさばきだと思う、
うん、素晴らしいです、
うん、キレッキレですね
今ね。ちょっと書道をやっててさ、いつも文字を設定して書くんだけど、その言葉に対して私はどういうイメージを持ってるか、どういう意味付けをしてるかっていうところを掘り下げるのがもうほとんどの時間なんだよね、
うんうんうん、
っていうところもそうだから、きっとね、あきちゃんが思う絶対的っていうイメージも、ガジャ君が思う絶対的っていうイメージも今全然違うんだなって思ったから、
うん、
だからね、例えばうん、神っていう言葉を聞いて全人類が同じことを思い浮かべることはないじゃん、
うん、
だからそういう意味で絶対的はない、
うん、
と思う。
さあ、素晴らしいオチがついたところでそろそろお時間でございます。
お時間でございます。いやこれ完璧じゃない？どうだろう？
いや、完璧だね。このね、やっぱね、ガジャと私のね、噛み合わなさってね、なかなか今日は良かったと思うよ。本当に。
うん。初見さん引き立てるためのあれ、伏線だから。
計算だった？
引き立ててくださって。
ええー。
うん、いやー、なかなか、
はい、いやね、この絶対的っていうと言葉も含めてこの神はいるのかっていうところにふさわしい、うん、あの言葉だと思ってますけど、うん、どうですかねこれ。
はい
はい、
良かったと思います。
はい、
うん、
じゃあちょっと、じゃあ区切りがいいので、あのじゃあ第2回、
はい、
神はいるのかはここで終わっても大丈夫でございますか？
うん
うん、
はい、面白かったな今回も。
まあもしね、じゃあちょっと3回目またやりたいっていう話になったら、ちょっと提案していただければ、ちょっとね、あの神はいるのか、
うん、いたわって言うかもしれない。
いたぞ、見つけたでもいいし、見つけたと思ったらいなかったでもいいし、
うんうん、
神に代わる新しい概念持ってきてもいいけど、
なるほどね。うん
ね、うん、もう神は古いみたいな、うん、なんかね、あのそういうものがあればちょっとまた第3回で、このテーマについては語ってみたいと思います。
はい
はい、いずか、じゃあ皆さん、あとなんか最後に言っておきたいことは大丈夫ですか？
はい、はい、大丈夫です。
じゃああとは聞いた皆様もこれを聞いてちょっといろいろまた考えてみてください。というわけで今日はここで終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。
バイバーイ。
バイバーイ。